寺子屋たっちゃん、
お客様と一緒のたっちゃん第2回目。
はい、おはようございます。先週の話が非常に面白くて、初めてそのラジオを聞いてると、なんだこの二人やと思うね、あの聴取者の皆さん、リスナーの皆さん、実際にはこのお二人は小学校のとこからずっと仲のいい友達で、で稲森社長は静岡に残って静岡の高校で、で野村社長は高校から東京へ出て慶応へ行ったという、そういうまあ人生の違いがあるんだけど、お二人が持ってるそのなんていうかな、愛情、優しさ、これはあれ、お互いがお互い理解して、で俺はそのここ十数年の付き合いなんだけど、この二人の魅力に対して本当に面白いと思って仲良くさせていただいてるのね。で今日はまあ第2回目で、野村さんから野村さんの考えるその今の若者像、そんなことをお話しいただけたら面白いかなと。信長が泣かぬなら殺してしまえほととにす、それから秀吉が、泣かしてみしょうほととにす、家康は泣くまで待とうほととにす、ところが最近はね、泣かぬならそれもよかろうほととにすで離れちゃうんだよみんなが。それもよかろう、異質の文化認めすぎちゃっててね、こうあるべきだのべきだがないんだよね。でか、あれはあなたの特質だからって、あなたの特質だからって、若者はお互いがお互い、あの人と私は違うんだから別にいいよって冷めてねえかって思うんだよね。その辺も含めて野村さんどうでしょうか。で稲森さん、野村さんの話の中でいきなり意見入ってくれて構わないのでTJ もボッと入ってくれて構わないのでお願いします。はい、
静岡の文化っていうのは、愛知県とか東京の中間のような話でですね、まあどっちかというとはっきりしないと、ボケてると、言えると思います。だから、まあ、特徴がない、それから人間性にもですね、個性的な人が少ない。だから、まあ、政治家でもあんま偉い人いませんよね。で、そのそれだけ要するに恵まれてるんですよ、あの生まれた土地が。だから昔からあの料理屋さんも私もよく行きますが、あの東京から、まあ、中華の有名な先生とかフレンチの先生が静岡に見えるとですね、この町大変だねと、刺身がこんなに美味しいものがあると、これ文化育てないよと。あ、そうするとですね、例えば東北あたりの町と違いましてですね、まあ、工夫がないっていうかですね、どうやってこれを保存させて食べようかとかですね、これを、食べるためにいつ取ったものはいつ食べようかとかっていう工夫がいろいろあるんですが、そういうのはほとんどないと。で、できたものをすぐ料理して食べるのは、まあ、料理かもしれませんけど、まあ、あんましこう知恵のあることじゃないなと、まあ、私は思います。で、まあ、それで私はあの静岡の人にですね、いい食文化いっぱいありましてね、いいあのメーカーさんはいろいろあるんですよ。で、いいものを作る人はいっぱいいるんだけど、どうやって売っていいかわからない、作るだけで終わっちゃう、うん、だからその商品をじゃあどういうの作ってって作っていただいたものをですね、東京の、売り場に持ってってですね、売るという活動も散々やってきました。で、まあ、そうすることがあのヒントを与えられると、思ってですね、青山通りのナチュラルハウスにですね、いろんなものを持って行ったりですね、今でもしてますが、散々したんですよ。これはもう30年ぐらい前から、10年ぐらい前までずっとやってたんですが、まあ、これからもそれをもう一回やろうと思ってます、うん、それでものづくりと同時にそういうものをとど古いものをじゃあ今 のマーケットにどうやって生かすか、うん、でそれは古いだけじゃダメで、うん、もう一つ今に合わせた工夫がいるんですね、うんうん、で工夫っていうのはデザインであったり売り方であったり値段だったり、うんうん、その工夫の部分が私はすごい大事だと思います、
うん、まあ、それこそそういうところに目覚めて若者よ頑張れと、こういうこと応援なんでね、
はい、
それからもう一つやっぱり企業経営者あるいはそのリーダーなるものはついつい人間中の昔どうだった、あだって学校ってねそういう世界なんだよね、特に私とれびっくりしちゃう、おんこおんこだぜ、それやっぱもう自信がなきゃなと思うんだよ。うん、昔どうだった、10年前どうだった、おこの間どうだった、そうじゃねえだろうと思うんだけどさ、でもねあんまりね変えちゃうとね学校ってのはダメだよね、 あの学校ってね定点じゃなきゃダメなんだよ、うん、要は卒業生がよりどころ心のよりどころとして戻ってこれるような学校じゃないと学校ではない、うん、でそれがあんまり変わっちゃう知心って言ってさ、うん、全く新しく作っちゃうってじゃあ何十年とか100年とかってどうなんのその今までの歴史はっていう部分が残っちゃうもんだからねそれはやっぱ違うなと思いつつもさでもまあおっしゃる通りで新しいものは入れなきゃいけない だけどベースはベースとして確固たるものを残しなきゃいけないそれはどう精神文化としてどうそれはあの
要は絶対ないでしょうね、
うんうん、
だってその学校に戻っていくっていうのは自分の青春時代過ごしたところに、うん、もう一回立ち返ろうということでしょ、うん、だからじゃあその学校じゃあ何で選んだんだと、うん、いうのから出発するでしょうし、うん、それで辛い時にですね学生活を思い出したり、うんそういうことがみんなあるはずなんですね、うん、だからその自分の出た学校がどうであってもらいたいというのは、うん、学生たちが思うことで、うん学校側が、うんこれからこうするよと変えていいのかなと思いますね、
うん、そうだね俺はね、うん、それはねあの教員としてはそう思うよね学校ってのはねその自分が一生懸命教えた子どもたちが何十年か経った時に振り返った時にああこういうことを教わったんだこうだったんだって子どもが気がつくべきなところであってねこうしなきゃいけませんっていういけませんじゃないんだよねこうあるべきだっていうことは私の考えあと指導者の考えとしては教えるべきなんだけど最終的には子どもが大人になった時に感じるものなんだねでそれどう稲森さんその、まあ、今ちょっと学校論になっちゃったけどさ、うんあの子供を育てていくこれからの親あるいはその今働いている青年その人たちに対してはどんな思いがある
実はね今職のことを今考えてたんですよ、うん、先生急にあの学校の方を振って、うん、で、うん、ちょっとまた前の話に戻りますけれどもね、うんうんうんまあ、静岡県でくくると、うん浜松っていうところは、うんうん、あのよく静岡諸区の方で言われることは天竜川を境にしてね東が関東で西が関西っていうそうすると天竜川から西のね浜松の人のものの考え方っていうのはちょっとね遠州は静岡より違うというので本田宗一郎みたいなスーパースターが出てそれでそういう本田宗一郎なんかを見てるとやっぱり本田宗一郎の性格なりキャラクターが透けて見れるような商品を出す製品を出すわけですよね、うんうん、それは、パナソニックの松下幸之助のも商品が松下さんのあれが見える性格が見えるようなこれそういう商品っていうのは非常にいい商品だと思ってるんですけどもそうでなきゃいけないと思ってるんですけれどもそれでさっき、静岡のその食のあれが特徴がない、うん非常に曖昧だっていうことはもうその通りなんですけどね私が今感じていることはその静岡のいい素材を使って他県の人が調理してるレストランが非常にですね活気があっていいってこれはね皆さんに本当に言ってもらいたい
それは静岡での話
静岡での話で名前言っちゃっていいなのかどうなのか、うんクレマチスの丘にプリマベーラっていうイタリアンがあるんです、うんうんうん、これは、うん、静岡の食材を本当によく使ってるんですけども、
うんうん、
そうです、うん、そのシェフは黒羽さんって言って、うんうん、静岡の人じゃないです、うんうん、そういう人が割烹でもね、うんそれからフレンチでもいるっていうこの面白さ、静岡の素材を他県の人が真剣になって料理するとこういう素晴らしい料理ができるんだと非常に学ぶ部分があるんじゃないかなと
それは面白いね、
うん、静岡の青少年そこそういう意見を参考にしてあるいは静岡のリーダーそういう意見を参考にしてもう一回静岡見直してみろよと、まあ、でそのどういうふうにまあ、そ今食が専門だから食の話になってるけども、はい、どんな風に調理したら要はあそれが今までと違うものになるのかってもっともっと研究せよよと、うん、でそれは野村さんの話にもつながるわけだよね要は知心のつまり知恵の部分、はい、それは出さなきゃダメだよっていうことまあでもまあそれは当然かなと思うんだよねまあまあ まあ、時間がねわずか10分10分の話だもんだからごめんねこんな中途半端で。
でもこれだけ違いを受け入れる大人の話ってやっぱりすごいですね、
うんうん、そうそのとおっしゃる通りだよね。
お互いを尊敬しないとできない話。そうそ
う、でもっとお互いが分かろうとしないとダメだよね、うん、まあいい2週間でした。